長コラム、東奔西走、吉村よしみ。市民の皆様、事業者の皆様には、長期にわたり新型コロナウイルス感染症拡大防止に多大なご協力をいただいておりますことに、深く感謝申し上げます。去る5月25日に、全国で緊急事態宣言は解除されましたが、感染は未だ広がっており、収束には至っておりません。これまでに感染された市民の皆様には、心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早いご回復をお祈り申し上げます。この間の世界の状況を見ていますと、新型コロナウイルス感染症を克服するためには、世界中にワクチンや治療薬が行き渡るまでの日時を覚悟しなければならないように思います。いつ誰もが感染しうるウイルスとして、感染予防を継続しながら社会生活を営み、感染した場合も安心して治療を受けることができ、回復後には安心して働く場や学校園、地域で生活できる社会を作っていかなければならないと思います。それが志村けんさんや岡江久美子さんをはじめ、このウイルスで亡くなられた多くの皆様に対して、今を生きる私たちがなさなければならないことではないかと思います。さらに、今回のコロナ禍によって、新しい生活様式の必要性が明らかになりました。それは、3密回避といった感染予防策のみならず、教育、働き方、企業経営等々において、新たな形を追求するなど、社会全般にわたって新たな生活様式を要請するものです。今後予想される秋冬の感染拡大や、さらには将来的な新たな感染症の流行といった事態も想定しつつ、すべての市民の皆様の生命と暮らしを守ることを第一義に、本市の業務や組織運営のあり方についても、ウィズコロナ、アフターコロナの時代をしっかりと見据えたものにしなければならないと考えておりますので、今後も皆様のご理解、ご協力をよろしくお願い申し上げます。福祉。重度障害者医療、医療証がオレンジ色に変わります。現在、重度障害者医療、医療証、緑色をお持ちの人は、10月31日土曜日で有効期限が切れます。引き続き該当する人には、新しい医療証、オレンジ色を10月末までに郵送します。届かない場合や、初めて申請される人はお問い合わせください。また、医療証をお持ちの人で、健康保険証や住所などに変更のある人は、速やかに届け出てください。対象者、本市に居住し、健康保険に加入している人で、次のいずれかに該当する人。1、身体障害者手帳、1、2級を持っている人。2、療育手帳、A を持っている人。3、身体障害者手帳3から6級と、療育手帳 B1 の両方を持っている人。4、精神障害者保健福祉手帳1級を持っている人。5、特定医療費、指定難病受給者証を持っている人のうち、障害者年金1級または、特別児童扶養手当1級を受給相当の人。問い合わせ、福祉医療課、内線163-164。国民健康保険。新しい国民健康保険、被保険者証を送付します。現在使用されている被保険者証は、10月31日土曜日で有効期限が切れますので、新しい被保険者証 カードを10月中旬に簡易書き留めで郵送します。被保険者証が届いたら、新しい被保険者証は台紙に貼り付けた状態で郵送します。受け取られたら、世帯の国民健康保険加入者全員の被保険者証があるかを確認した上で、台紙から剥がしてください。有効期限が切れた被保険者証は、保険年金課に返却していただくか、ご自身で破棄してください。なお、被保険者証には、国の法令などの規定により、裏面に臓器提供意思表示欄を設けています。この意思表示は任意ですが、ご記入いただいた場合は、台紙裏面の個人情報保護シールを貼り付けると、署名欄などを見えないようにすることができます。また、同シールには、新薬と同じ有効成分でありながら、価格が安い、ジェネリック医薬品、後発医薬品希望の意思表示欄を設けていますので、積極的に活用し、医療費の適正化にご協力ください。被保険者証を受け取ることができなかったら、郵便物の転送を郵便局へ依頼されているなどの理由で、被保険者証を受け取ることができなかった人は、11月2日月曜日以降に、次の方法でお受け取りください。1. 住所地への再度の郵送は、保険年金課へお問い合わせください。2. 窓口での交付は、運転免許証やパスポート、個人番号カードなどの公的機関発行の顔写真付き身分証明書と印鑑、認め印課を持って保険年金課へお越しください。有効期限が短縮される人、75歳になる人、昭和20年11月2日から21年10月31日生まれの有効期限は誕生日の前日まで。これは75歳の誕生日から後期高齢者医療制度に移行するためです。同制度の被保険者証は誕生日の前月中に郵送します。問い合わせ、保険年金課、内線552。
公共交通をみんなで支えよう。11月1日日曜日から令和3年2月28日日曜日まで、市内を運行する路線バスに100円で乗車できます。月曜日から金曜日午前10時から午後4時、および土曜、日曜、祝日。バスなどの公共交通は、通勤、通学以外に、買い物や通院などの日常生活の移動手段としても重要な役割を果たしています。しかし現在、新型コロナウイルス感染症の影響により、公共交通の利用者が大幅に減少しており、このまま続くと公共交通の維持にも影響します。そこで本市では、地域にとって大切な公共交通を応援することを目的に、バス運賃を割引する市内バス事業者応援を実施します。実施期間、11月1日日曜日から、令和3年2月28日日曜日まで。内容、市内を運行する路線バスの運賃を次の時間帯100円に割引、小には50円。祝日を除く月曜日から金曜日は午前10時から午後4時。土曜日、日曜日、祝日は終日。なお、利用方法や条件など、詳しくはお問い合わせいただくか、市ウェブサイト、道路交通課のページをご確認ください。問い合わせ、道路交通課、内線416。高齢者対象、 インフルエンザ予防接種を無料で実施しています。10月中の接種をお勧めします。インフルエンザと新型コロナウイルス感染症の同時流行を予防するため、今年度、次の対象者はインフルエンザ予防接種を自己負担なし、無料で受けられます。対象者、満65歳以上で希望する人、心臓、腎臓、呼吸器の機能、または人免疫不全ウイルス、HIV により免疫機能に障害を有し、身体障害者手帳1級、または同程度の障害がある満60歳以上、65歳未満で希望する人。接種回数1回。実施期間10月1日木曜日から令和3年1月31日日曜日。実施医療機関4月号広報に織り込みの令和2年度保険事業案内保存版に記載。なお、かかりつけの医療機関が河内長野市、大阪狭山市、羽曳野市にある場合は、接種可能か医療機関へお問い合わせください。また、市外の施設や病院で接種し、自己負担が発生した場合は、保健センターへご相談ください。領収書が必要です。生活保護受給世帯の人は、例年、実費徴収免除通知書を医療機関へ提出いただいていますが、今年度は不要です。持ち物、健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、または住所、氏名、生年月日が確認できる書類、身体障害者手帳、満60歳以上65歳未満の人、その他、予診票は医療機関に備え付けています。受ける前に記入してください。現在、通院、治療中の人は、主治医に予防接種を受けられるか、よくご相談ください。問い合わせ、保健センター、電話、28-5520。10月より防災無線の定時放送時間が午後5時に変わります。本市では防災無線を活用し、毎日午後6時に童謡夕焼け小焼けを定時放送しています。これは災害発生時に備えた平常時の放送点検と、子どもたちに帰宅を呼びかけるために実施しています。夕暮れが早くなる10月から翌年2月の間は、定期放送の時間を午後6時から午後5時に変更しますので、お間違えのないようご注意ください。問い合わせ、危機管理室内線9503。
休日急病診療。診療日、日曜日、祝日、年末年始。私立休日診療所、電話 28-1333、 1内科、2歯科。受付時間、1の内科は午前9時から11時30分と午後1時から3時30分。2の歯科は午前9時から11時30分。済生会富田林病院、電話 29-1121、 小児科、中学生まで。受付時間、午前9時から11時30分と午後1時から3時30分。なお、11月1日日曜日は PL 病院、電話 24-3100 で診察します。街角トピックス。写真とともに見る8月から9月の出来事。逆転狙って最後の一投。 8月22日、東公民館でパラスポーツ、ボッチャを体験しようが実施されました。ボッチャは東京パラリンピックの正式種目になっている競技で、障害の有無や年齢にかかわらず、誰もが楽しめるスポーツです。参加者は講師からルールや投げ方、球の材質などについて説明を受けた後、最後はチームに分かれて対戦を行い、あの赤い球を狙おうなど、チーム内で相談しながらボッチャを楽しんでいました。親子で過ごす楽しいひととき。9月10日、スバルホールでプラネで絵本が開催されました。プラネタリウムのドームスクリーンに絵本が大きく映し出されると、子どもたちはスクリーンを見上げながら、親子で一緒に声を出して読んでみたり、体を動かしたりしていました。歌に合わせて手遊びをするコーナーや、プラネタリウムを上映する星空タイムなどもあり、参加した親子らは楽しいひとときを過ごしていました。空と光が詰まった写真展。9月9日から20日、トピック「きらめき創造館」で空と光の写真展が開催されました。同展では中学生時代に不登校を経験した本市在住18歳のメイさん、フォトアーティストが生きづらさを感じていた時や幸せを感じられるようになった時などそれぞれの心境の中で撮った写真と詩が展示されました。期間中訪れた多くの中学生や高校生が活動や勉強の合間に写真や詩を眺めていました。